7ページ。大切にしたい、やわら三人目について。やわら中三年、土田直樹議員。質問。私たちが住んでいる筑波未来市は、やわら三人目と言われ、昔から米どころで、美味しいお米が取れる地域だと聞きました。私の家の周りも田んぼが広がっていて、自然豊かな美しい市だと誇りに感じています。しかし、つくばエクスプレスが開通してから、駅前は随分と都市化が進んでいるように思います。都市化が進むということは良いことですが、これからもっと都市化を進めていくとなれば、土地がたくさん必要になります。その土地を現在の田んぼを埋め立てて確保するとなると、山田さんの動きはもっと減ってしまいます。昔から受け継がれてきた大切な田んぼが、美味しいお米が減ってしまっていいのでしょうか。私はとても寂しさを感じます。そこで、私たちの筑波未来市を、どこも同じような都市化計画で進めていくのではなく、もっとこの柔ら三万石で採れるお米の美味しさや夏場など、この地域の自然の素晴らしさを全国に宣伝してはどうでしょう。お米や三つ葉の美味しい筑波未来市。やわら三万石が誇るコシヒカリをキャッチコピーに活性化を図ってみるのも良いのではないでしょうか。市長答弁。筑波未来市では昭和56年に常磐自動車道が開通。平成17年には待望の筑波エクスプレスが開業し、市内の未来平駅周辺は住宅、商業系の土地利用が進んでいます。土地利用の観点から考えますと、このように大規模での都市的な土地利用については、緑地や農地とのバランスを取りながら、市区圏という地の利を生かし、住宅系や工業系の利用を進めていきます。一方で、豊かな水をたたえた都会川と品川を中心にして、生産の場としての有料な農地は、今後も積極的に保全していきます。私は選挙公約にも掲げましたが、当時には、やわら三万石の美味しいお米や、トマト、三つ葉、ラガリ芋などの農産物があります。私は、金々申し上げていますが、セールスマン市長として、民間での経験を生かし、全国に筑波未来市の農産物をアピールし、地域産業のさらなる活性化を進めていきたいと思っております。また、ご提案がありました、やわら三万石は、この地域においては、夏には青々とした稲が波打ち、秋には黄金色のみずみずしい稲穂が揺れる美田の景観を、さらには、美味しいお米をイメージさせる名称であると考えております。市内の農産物については、地域の貴重な資源として、地場産品の販売促進に貢献する有力な地域ブランドとして育てておければと考えておりますので、今後、市民の皆さんの声や、関係団体、関係機関の意見を聞きながら検討していきたいと思っております。スポーツ施設について、国土中3年、愛星加穂議員。質問。私は、品野台に住んでいます。小さい頃から体を動かすことが好きで、中学校でもテニス部に所属しています。テニス以外にも多くのスポーツを楽しみたいと思いますが、品野台から気軽に行けるスポーツの総合施設はありません。今、総合運動公園に行くには、かなり厳しいです。やわら地区、君の台地区には、スポーツ総合施設を作る予定はないのでしょうか。幼い子から年上の人まで、みんなが楽しめるような施設の建設や、計画は難しいのでしょうか。費用の面が大変だと思いますが、外で遊ぶ私たち子供のためにも、よろしくお願いします。もし可能ならば、中学生以下は、施設利用料を無料にしてほしいです。市長答弁。国土地区にスポーツ総合施設建設についてのご質問ですが、市民のスポーツの振興並びに健康増進につながる素晴らしい提案だと思います。しかしながら、 現在、呼吸の地下に具体的な建設計画の予定はございません。呼吸の地下には、東京のスポーツ施設というと、品川台のテニスコートがありますが、森安にある上層運動公園のトイレやテニスコートを利用している方も多いと思います。坂本議員の質問でもお答えしましたが、上層運動公園は、塚田未来市をはじめ、県民の有志で運営している施設ですので、つけがみ大市民の方も大いに利用していただきたいと思います。上層運動公園と同じような施設を土地の地区に建設することになると、多額の費用がかかりますし、建設した後も維持管理費がかかり、市の財政を圧迫することになります。このことから、現在の施設を有効的に利用していただきたいと考えております。次に、利用料金の元々の提案ですが、品川台テニスコートや、市総合運動公園施設など、一般の人が公共施設を利用する場合は、原則有料となっております。しかし、子どもたちがスポーツに親しみやすい環境を整えることなどへの配慮から、スポーツ少年台や中学校の部活動については、現在無料で開放しているところであります。8ページ。市民からの苦情の対処について、自治中3年、小泉まどか議員。質問。私たちが通う自治中学校は、おそらく私たちが入学する前から壊れてしまっている部分などがあります。例えば、ボランドの亀裂や泡漏りです。自治中学校は、生徒が338名います。もしものことが起こる前に対処しておく必要があると思います。また、毎日の通学でも、ところどころ歩道がなく、危ない思いをすることがあります。先日も小学校の列に車が突っ込むという記事を見ました。早く改善してほしいという願いでいっぱいです。学校以外でも、身近な生活の中で、蜂が巣を作ってしまい、取り除いてほしい場合や、廃屋があり、火事や不審者の心配をしたりとか、空き地や道路の草を刈ってほしいとか、市全体となれば対処が難しいと思われることがたくさんあると思います。そして、その相談や改善などを市民から請求された場合、どのように市は対処していくのか、お願いしたいことや、すぐ見てほしいこと、苦情など、市で窓口を一本化できないのか、市の考えを聞かせてください。市長答弁。今議員が言われた通り、市に寄せられる相談や要望、また苦情にはいろいろなものがあります。道路など公共施設の整備に関する要望から、ご近所での騒音やペットに関する苦情など、あらゆるものが寄せられています。すぐに解決できる要望から、解決することが困難な要望など様々です。この要望にお答えすることが重要であることは言うまでもありませんが、私は皆さんから寄せられる苦情のこと、今つくばみらい市に欠けていること、つくばみらい市に求められていることが含まれていると考えています。私は日頃から市役所は市内最大の採掘機関であると申し上げております。市民の皆さんの苦情などを真摯に受け止め、誠意を持って対応することが私の求めている黒髪に誇れる街づくりへの第一歩であると考えております。私は6月の市議会の中で今後市民との懇談会を開催していくと申し上げております。さらには、いわゆる市長への手紙を取り入れるよう進めております。市民の皆さんが筑波未来市をどのように考えているか、何を求めているのかをお伺いして、皆さんの声を市政に反映していきたいと考えております。次に、苦情相談窓口を一般化できないか、そのご提案についてですが、他の市町村の状況を見ますと、すぐやるか、などの名前で、苦情相談を受け付けているところもあります。茨城県内では、筑波市や坂東市が設置していると聞いております。これについて、筑波未来市でも取り入れるかどうかにつきましては、よく必要性などを研究、検討したいと思います。 市交通課長答弁。今、議員が言われた通り、市に寄せられる相談や要望、また過剰には、いろいろなものがあります。道路など公共施設の整備に関する要望から、ご近所での騒音やペットに関する苦情など、あらゆるものが寄せられています。方法は、文書にしたもの、電話やメール、また、直接窓口で口頭によりいただくこともあります。その内容としましては、スズメバチの巣の駆除、空き地や道路の草刈りなどの要望なども多くございます。これら以外にも、市で対応することが困難な要望、苦情をいただくことがあります。それらにつきましては、事前によく説明させていただいて、場合によっては、地元でできることは、地元の方たちにご協力をお願いしている状況です。市には、道路や公園などについて、市民の皆さんの力により、清掃や管理をしていただく、里親制度というものがあります。市民の皆さんの手で、地域の道路などの清掃などを実施することで、環境美化や交通事故の防止につながってまいります。次に、苦情相談窓口について、議員から一本化できない方のご意見をいただきました。筑波未来市では、一本化した窓口は設置しておりませんので、要望や苦情などが寄せられた場合には、その都度、各担当課において対応しております。窓口の一般化につきましては、事前の問題などがありますので、状況を詳細に調査しまして、検討したいと考えております。